クリスマスシーズンですけれども、今ちょうど聖書が語る世界最高の4つの知恵者というタイトルで、4回シリーズのうち3回が終わって、今日が4回目です。で、そこプラス少しクリスマスメッセージ、クリスマスにも含めてですね、お話ししたいなというふうに思っています。箴言の30章の28節を開いていただきたいと思います。箴言30章の28節が今日の箇所です。少し前後してですね、24節から28節を読みましょうか。箴言30章の24節から28節です。箴言30章の24節から28節をお読みしたいと思います。お読みします。この地上には小さいものが4つある。それは知恵者中の知恵者だ。アリは力のない者たちだが、夏のうちに食料を確保する。イアラヌキは強くない者たちだが、その巣を岩間に設ける。イナゴには王はいないが、皆隊を組んで出陣する。ヤモリは手で捕まえられるが、王の宮殿にいる。この箴言の作者は、4つの生き物が小さいけれども知恵者中の知恵者だと、世界中の地上にいるもので知恵者なんだというふうに言いました。1つ目がアリ、2つ目がイワダヌキ、3つ目がイナゴ、今までそのことからメッセージをしてきましたが、4つ目はヤモリということでですね、ちょっとクリスマスっぽい写真でなんとかですね、ヤモリのですね、ちょっと写真を出すとですね、あんまり正直あんまり可愛いのないんですね。爬虫類ですから爬虫類ですからって言ったら爬虫類に怒られるか分かりませんけれども、ちょっとクリスマスっぽくですね、出しましたけれども、可愛らしく出せるかなと、思いましたけれども、まあ、このアリ、イワダヌキ、イナゴはですね、それぞれ今まで3回メッセージしてくる中で相当つわもの揃いでですね、面白い特徴が多いなということが皆さん思われたと思います。しかしこの4つの中でヤモリというのがですね、一番イメージがしにくいかもしれませんし、何が知恵者中の知恵者なのかなと、正直アリ、イワダヌキ、イナゴに比べると、その力強さであったりとか、一緒に協力するとか、見た目とか、もろもろ、しかも知恵がありそうな感じにはどちらかというと見えない生き物になるわけですね。ちょっと次の写真にしましょうか。はい。これはちょうどイスラエルのあたりにいると言われているヤモリの、種類のうちの一つの写真を、ちょっとなんとか探してきてみましたけれども、このちょっと聖書のですね、箴言30章28節のこのヤモリは手で捕まえられるがとありますが、実はこの箇所で使われているヤモリという単語は聖書の中で一回しか出てこないんですね。この箇所でしか登場しない、ヤモリの言葉になります。ただもしかしたらお気づきとか思われた方あるかもしれません。聖書の中の、レビ記の11章のところで、汚れたもの、清い生き物のところでも、別の単語でヤモリという言葉が出てくるんですね。なのでヤモリは聖書に2回出てくるんですけど、2回違う単語で出てくるんです。なので違う種類を指してるんじゃないかなということも言われていますが、はっきりとはわからないですね。このパレスチナ地方には今6種類のヤモリがいるというふうに言われていますけれども、まあ当時のこの箴言の書かれた時代のですね、ヤモリの分布であったりとかですね、どの単語がどれを指しているってところまでは私たち今日はわかることができません。しかしおそらくこの写真に出ているようなこのパレスチナ地方に今もいるこのようなヤモリの一種ではないかなというふうに思われます。今も言いました通り、レビ記の11章には地を這うものの一つとしてヤモリが書かれていて、汚れたもの、食べてはいけないという律法で書かれています。これを食べようとするのはよっぽど飢えてなければないかなというふうには思いますけれども、だいたい平均するとですね、このヤモリ、現地のものとかも見ますと、小さいものもあるんですけど、体長がだいたい10センチぐらい、10センチから12センチぐらいのものが言われています。そして、鱗があって、爬虫類で、大体のものは灰色の柔らかい皮膚をしています。 で、尾が、まあ、長くありますけれども、尾は長くて切れやすいんですね。引っ張ると尻尾がブチッと切れて走って逃げてまた尾っぽが生えてくるというですね、そういう特徴があります。ちなみに、レビ記の方のヤモリという単語はですね、うめくものという意味の言葉が使われていて、実はヤモリは低くうなるようにうめくというかですね、うなるらしいんです。ただ、残念か分かりませんけど、日本のヤモリはあまり鳴かない種だっていうふうに言われているようです。皆さんはヤモリをよく見られますか？見られない。見る方もいますかね？はい、ありがとうございます。実は小山家の庭にもヤモリが生息しているようですしね、特に夏とかになるとヤモリがよく出てきたり、最近は出てこないかな。一時期よく出てきてですね、昼間になると日向ぼっこをして、火を浴びて、そして夏に私がここの礼拝堂の横の自分の部屋でこうメッセージの準備しているとですね、窓ガラスのところに張り付いてこうやってベタッとですね、夜、明かりを求めて来ているのかわかりませんけど、べったりと、励ましに来てくれているのか、わかりませんけれども、ヤモリが窓にくっつくというですね、ヤモリが、身近かどうかわかりませんけれども、ヤモリは暖かい場所にやってきます。そして夜も夜行性というか夜も行動します。昼間も動きますけども夜も動くわけですね。なので日本の暖かい場所にいますので北海道とかにはいないそうです。本州とか四国、九州のあたりに分布しているっていうふうに言われています。で、皆さんヤモリってどういう、漢字を書くか知ってますでしょうか？ヤモリ、漢字で分かります？お、すごいね。家に守るって、家を守るでヤモリって、書くんですね。で、ちなみにもう一個あって、守る宮と書いて、それもヤモリっていう二つ、漢字があってですね、家を守る、良い、生き物というふうに言われています。なぜかというと、家の中にある害虫のですね、いろんな虫を食べてくれるものなんですね。まあ、クモであったり、ゴキブリも食べるそうです、ヤモリ。なのでヤモリがいるというのはいい虫じゃないですけども虫類ですけどもいてくれるということでヤモリという漢字が日本では使われています。ちなみに似たような名前のイモリというのもいるわけですけどもイモリの方は爬虫類じゃなくて両生類なんですけれどもイモリは井戸を守るって書くんですね。で井戸の中の害虫を食べてくれるので井戸を守るものでイモリっていうふうに言うらしいんですけども、まあ、ヤモリとイモリの違いは壁をこうよじ登ることができるかできないかとか鱗があるかないかとかそういう違いがあるそうですけど、まあ、見てですねヤモリかイモリか区別がすぐつく人ってなかなかいないと思いますけれども、しかしこのヤモリにはさまざまな素晴らしい特徴があります。この箴言でヤモリは手で捕まえられるが王の宮殿にいると書かれていますけれども私もですね、今回ヤモリはだいぶまた研究してきたわけですけども、今回この4つの生き物はですね、よくよく調べないと、なかなかわからないわけなんですが、ただこの4つの生き物の中でですね、一番情報が少ないのがヤモリだと言えます。もうアリとか、イナゴとかいっぱい資料があるし、聖書の中にも他の箇所にも出てくる生き物なわけです。ヤモリは聖書辞典にも、聖書仲介書にもほぼスルーでですね、あまり出てこない生き物です。しかし調べるとですね、すごく面白いんですね。一つ目、このヤモリの特徴で面白いなと私自身も思ったことは、ヤモリの目が、すごく特徴があるということなんですね。先ほども言いましたが、昼も夜も、虫を捕まえて食べることができるということなんですね。でもそれは、普通はあまりないわけです。昼間だけ動くとか、夜だけ動いて虫を捕まえるということを普通はするわけなんですけど、ヤモリは昼も夜もどっちも虫を捕まえることができるわけですね。で、科学者が調べて、まあ、これも最新のというか最近ようやく分かったのは、目の中に、光のセンサーがあるんですけども、昼と夜でですね、中のこうアミノ酸の配置を変えてですね、昼用と夜用で光のセンサーが切り替わるらしいんですね。だから昼夜両用の目を持っていて、虫を捕まえることができるんだということが分かったというふうに出ていました。そしてもう一つ、このヤモリの すごいことというのは、ちょうど今これ壁に貼り付いている写真が出ていますけれども、もう一つヤモリのすごいなというのは、垂直に壁にくっつくことができるということです。皆さんもヤモリを見たときって、だいたい壁にくっついているところを見られたと思いますけれども、ヤモリが壁にくっつくというのはすごい、どこでも登るわけですね。先ほども言いましたけれども、ガラスにもくっついてたわけですけれども、どんだけツルツルの場所でも、登ることが彼らはできるわけです。で、昔からこう裏に吸盤がついてるんじゃないかとか、なんか粘着力のある液体が出てるんじゃないかとかっていうことで、みんないろいろとこう研究を長らくしてきたわけなんですけども、正直なところ未だに完全には解明されてないそうです。しかし、最新の研究でですね、次の写真を、まあ、ヤモリに関しての写真は次の写真で終わりなんですけども、これがヤモリの、まあ、手というか足なんですけども、実はヤモリのこの足に吸盤がついてると思われてたけども、そうじゃなくて、ヤモリの足のですね、指の先にですね、こううねりがまずあって、そのうねりの中に一本一本のさらにこういう、左側のですね、うねがあるわけですね。そしてさらにその中のうねのような中にもさらに細かい、糸のような突起がついているというのが、顕微鏡で最新の研究で分かってきたということなんですね。で、この糸のような毛というのがですね、100万分の1ミリみたいなんですね。100万分の1ミリ。だからそう、まあ目に見えないわけですよね。で、この100万分の1ミリのこの毛が、壁とかのところの突起に引っかかるんじゃないかとか、その毛同士がこうなんか分子と分子でこう引き合って、その力でくっつくんじゃないかとか、いろいろと研究で、言われていて、いろんな説が出ていましたけれども、ただこの毛のようなこの突起を使って、壁を自由にどこでもよじ登ることができるということが分かったっていうふうに出ていました。すごいなと思いますね。やっぱ神様の作られたものはな、この人間がどんだけ研究してもなかなか分からない。本当にそれぐらい本当に素晴らしい作りで主は作られたんだなというふうに思います。この毛を使ってですね、ガラスの表面でも、真っ逆さまに近くても走ることができますし、自分の体重の何倍も、支えてよじ登ることができるんだというふうに、出ていました。ね、このヤモリすごいなって、今度からヤモリを見るときにちょっと見直していただいたらいいかなというふうに思いますけれども、さあ、じゃあちょっと一回写真は切っていただいて、御言葉に一回戻ってですね、このヤモリのこの箴言30章の箇所からですね、改めて見ていきたいと思いますけども、もう一度箴言30章の28節をお読みします。ヤモリは手で捕まえられるが、王の宮殿にいると、ここで書かれています。ヤモリはすごく小さい、そして、もう簡単に手で捕まえることができるような存在だというふうに書かれています。まあ、実際はすばしっこくてですね、そんな簡単に捕まえられないんじゃないかなと思うかもしれません。小山家でもですね、家の中になぜかヤモリが入り込んだことが 2,3 回あって、私一生懸命慌てて探してですね、捕まえて外に逃がしたということを何回かしましたけれども、身軽さゆえにどこでも入ってくることができるんですね。今日皆さんにこの箇所からお伝えしたい一つ目のことは、まあ、ヤモリから教えられることなんですけども、それは大胆に王の宮に住まうということです。それがこのヤモリが私たちに教えてくれる一つ目のこと、大胆に王の宮、王の宮殿に住まう。それがヤモリの特徴です。大胆に王の宮殿に住まう。普通はどうでしょう、王の宮殿に住むっていうと、どういう人が王の宮殿に住むことができるでしょう、ね、それは王様から特別な許可をもらった人であったり、王様から許された身分の人しかそこに住むことはできないはずですね。いや、王宮に入ること自体も特別な許可であったりとか、そのようなものが必要だと思います。しかしここでヤモリは王の宮殿にいるとありますが、ヤモリはですね、王様から特別な許可をいただいているわけじゃありませんし、王様から許された身分でもなさそうなわけですよね。 通行許可証を持っているわけでもありません。しかしヤモリは大胆にこの王の宮殿に入り込むことができるんだって、そのことが書かれています。大胆に王の宮殿に入り込み、しかもそこに住むんだってですね、まあ、家を守ると書くだけあってですね、ヤモリ王の宮殿にも住むことができるわけなんですね。このヤモリが王の宮殿にいるって見たときに、私たち自身にとってどうでしょう。皆さんは、まあ、日本には、まあ、天皇陛下はいますけども、王の宮殿っていうのは身近などっかにこうあって分かりやすいというものではあまりないんですけれども、王の宮殿にこう行くっていうですね、やっぱり身分が必要じゃないかとかですね、また許可が必要じゃないかっていう普通に思うわけです。で、私たちにとって王とは何かというと、それはイエス・キリストなわけですね。イエス・キリストが私たちの王であり、その王の宮殿に私たちは入ることができる存在なんだということを聖書は言っています。一箇所別の御言葉を開きたいと思います。詩編27編の4節から6節を開いていただきたいと思います。詩編27編の4節から7節。詩編27編の4節だけにしましょうか。詩編27編の4節を開きます。詩編27編の4節を読みします。一つのことを私は主に願った。それを私は求めている。私の命の日の限り主の家に住むことを、主の麗しさに目を注ぎその宮で思いを巡らすために。これはダビデが読んだ有名な詩編です。ダビデは、一つのことを私は主に願った。それを私は求めている。私の命の日の限り主の家に住むことを、主の麗しさに目を注ぎその宮で思いを巡らすために。ダビデは王様でしたから王宮ももちろん持っていました。しかしダビデにとって王の王は、彼にとっての主、聖書の語る、本当の神なわけですね。私たちの三位一体の主なわけです。その主の宮に住まうこと、主の麗しさを見つめることがダビデにとっての最高の時間だっていうふうに彼は言いました。最高の政治家、王様であり権力も持っていた、素晴らしい家というか宮殿も持っていたけれども、ダビデはこの主を慕い求めてその宮に住まうことを求めたわけです。このダビデの心というのは、今日ここにいる私たち一人一人にも言えることです。私たちもこの主の宮に入り、そして主を礼拝すること、主と深く交わること、それがとっても大事なことです。礼拝、そして主の宮というとですね、ここの教会の礼拝堂に日曜日に来て共に礼拝することが主の宮で礼拝することだというふうに思われるかもしれません。確かに日曜日に誠実に共に集い礼拝することはとても大事ですし、それも大事な礼拝であり、この教会そしてこの礼拝堂もある意味この主の宮というかですね、主を礼拝する場所なわけです。しかし聖書が、特に新約聖書で言われているのは、私たち一人一人がいつでもどこでも主を礼拝することができるようにされているというふうに聖書は私たちに教えてくれています。私たちはいつでもどこでも主を礼拝し、主の臨在の中に入っていって主の麗しさを見つめることができます。今日は調子がいいから礼拝しよう、今日は調子が悪いからやめようというものではなくて、いつでもどんな時でも主を礼拝することができるわけです。今日の例えば礼拝で先ほど賛美をしたりとか、証しをお聞きしたりとか、またこうしてメッセージを聞く中で、ああ主が身近に感じるな、主を体験できるな、そうきっと日曜日の礼拝の時に思われると思います。でも実際私たちは普段の生活の中でも主の臨在を、主と共にいることを味わって生きることができます。主を礼拝することを日曜日の 午前中の1時間半の時間だけにとどめてはいけないわけですね。私たちは毎日主の前に出ていき、主を礼拝するものとして歩んでいく必要があります。ヤモリの素晴らしさというのは、大胆にこの王の宮に入っていく、ここにいる私たちも大胆に主の御前に出ていくことができる、それがこの箴言の30章の28節で教えられていることです。そして今日皆さんがお伝えしたい2つ目のこと、それは私たちは主と深い交わりを持って生きることができるということ、それを2つ目の今日のポイントとしてお伝えしたいと思います。私たちは主と深い交わりを持って生きていくことができるということです。私たちは主と深い交わりを持って生きていくことができます。私たちは主と深い交わりを持って生きていくことができるんですね。私たち先ほどこのヤモリが王の宮殿に、無許可でというかそんな資格もないはずなのに入り込んでいると言いましたけども、ここにいる私たち自身はどうでしょうか。私たち自身は私たちの神様の王なる王、主の主の宮の中に勝手に入っていくことができる身分でしょうか。そのような素晴らしいものでしょうか。うなずかれている方が多くおられますが、しかし本来は入っていくことができないようなものなわけですね。私たち人間は一人一人こう罪人なわけですね。ヤモリが取るに足りない小さい弱いものであるのと同じように、手で簡単に捕まえられる存在であるのと同じように、私たち人間も弱くまた小さいものでもあります。聖書を見るとですね、人間が最初の人アダムとエバが罪を犯したときにどうしたかというと、神の御顔を避けたというふうに書いてあります。旧約聖書で神と顔と顔を合わせるとか御顔を求める、それが神様との深い交わりを表していますが、人に罪が入ったときに神の御顔を避けたというふうに書いてあります。私たちに罪があると、神様と顔と顔を合わせるのができなくなるというふうに書いてあるんですね。実際どうでしょう、例えば子供の時、大人でもそうかもしれませんが、何か悪いことをしたり罪を犯したりするとですね、目と目が合わせられなくなったりしませんか。ニコニコと目をですね、合わせることができなくなりますね。後ろめたいことであったり罪があったりするとですね、私たちも神様に対してもそうかもしれないですね。神様の前に目と目を合わせるとなんかズキッとですね、バレてしまうんではないか、またこんなものではダメじゃないか、私たちは罪が入ると神様と顔と顔を合わせること、目と目を合わせることができなくなってしまう、そういう弱さがあります。人の罪の性質というのは、顔と顔を神様と合わせることを妨げていく、そういうところがあります。しかし旧約聖書全体を見ていくときに、神様はイスラエルのためにあの幕屋であったり、また神殿を、与えられ、そこに主が、住まわれるというかですね、そして、イスラエルの人々はそこに生贄を捧げていくことで主を礼拝して、年に一回大祭司があの至聖所という神様の本当に臨在の満ち溢れた場所に入っていくことができるようにされたわけです。しかし、今日ちょうどクリスマスのシーズンでもありますから、2000年前にイエス・キリストが来てくださったわけですね。イエス様は神の子として私たち罪人を救うために来てくださいました。ずっと長年ですね、毎日のように生贄が捧げられていき、それによって人間の罪の贖いの象徴としてそれがされたけども、それでは不十分だったわけですね。どんどん動物の血を流しても、しかしそれでも足らないわけです。しかし2000年前にイエス・キリストが私たちを救うために来てくださったわけですね。イエス様はどこで生まれてくださいましたでしょうか。イエス様はどこで生まれたでしょうか。イエス様は、家畜小屋で生まれてくださったわけですね。 まあ、このヤモリのところでも王の宮殿にとありますから、本当は神、ね、神の子であるイエス・キリストが生まれるのであれば、ダビデの子孫として生まれるわけですから、誰もが王宮で生まれるんじゃないかというふうに思っていたわけです。しかし実際イエス・キリストは家畜小屋で生まれてくださいました。賢者たちがやってきた時もですね、最初はヘロデオの宮殿の方に行くわけですよね。当然こっちだと思って行くわけです。しかし実際は家畜小屋で最初に礼拝したのは羊飼いたちだったわけですね。最も汚い汚れた場所、そして最も世の中から蔑まれた存在である羊飼いたちが、このイエス様を最初に礼拝した者たちでした。イエス様はもう生まれた最初から、どんな罪人でもどんな人でも主を礼拝することができるように、地上のどん底にまで来てくださった方なんだということです。もしイエス様が王様の宮殿で生まれていたとしたら、当然許可を持った人、相当な身分の人しか宮殿に入っていくことができなかったはずです。しかしイエス様は家畜小屋に、そして羊飼いたちが最初の礼拝者たちでした。だから誰でもイエス様のところに行くことができるように、どんな状況の人でもイエス様を信じて歩むことができるように、その象徴として最も低いところにイエス様は来てくださったわけです。そしてどうでしょう、イエス様は十字架のことをよく私たち思いますけども、小さい時のイエス様はどうだったかなと私考えてみるとですね、神の子、神であるにもかかわらずイエス様が赤ちゃんとして生まれてくれたってすごいことだなと思うんですね。人間の赤ちゃんってどうでしょう、元気いっぱいというかですね、人間の赤ちゃん自分で生きていくことができるでしょうか。まあ、できないわけですね。まあ、動物の赤ちゃんでしたらすぐに立ち上がる動物もいますけれども、人間の赤ちゃんというのは親に、まあ、食べるものが与えられなければいけない、住まいも与えられなければいけない、守られなければいけないわけです。どうでしょう、神であるにもかかわらず人間から食事を与えられないと生きていけない、住まいが与えられないと生きていけない、ある意味すごいもどかしさをですね、イエス様は体験してくださったわけですね。神であるにもかかわらず、ある意味神としてのその領域をもう委ねられたというふうに神学者たちの表現として言うことができます。あえてそれを放棄してくださって、地上に最も弱い存在として来てくださったわけです。イエス様は生まれて、赤ちゃんで生まれてのほほんとしてたかというとそうではなくて、王の軍隊にですね、追われて、そして逃げていき、エジプトにまで逃げたというふうに書かれているわけですね。まあ、イエス様ですね、赤ちゃんであっても神でありますか、神の子ですからね、軍隊を去れって言ったらですね、バーンと軍隊が飛んだかもしれませんけども、去れなかったわけです。ヨセフとマリアにおんぶされたのか抱っこされたのか、エジプトまで逃げていったわけですね。そしてその後30歳まで大工の子としてイエス様は育っていくわけです。どうでしょう、神であるにもかかわらず大工として30年間生きていく、大工の子供としてですね、生きていく、それもすごいもどかしさがあったと思いますね。しかしそれがゆえに、私たち人間の仕事であったりとか生きていく大変さということをイエス様ご自身も体験してくださったんだということがわかります。またその間に父親であるヨセフを失っているわけですよね。聖書の中でヨセフのことは正しい人であった、まあ、義なる人であったということと訳すこともできますが、正しい人であったヨセフですけども、イエス様が30歳になるぐらいまでに死んでいるわけですね。自分をですね、まあ、義理の父であるわけですね。実際は聖霊によって身ごもってますから、義理の父がですね、まあ、きっと事故で死んだとは書いてないですから、病なのか寿命で死んだわけですけども、自分の父親が死んでいく、病気になっている時にですね、神の子イエス・キリストがそこで蘇りなさいとかね、元気に健やかになりなさいっていうこともできたでしょう。しかしあえて自分の肉親を失うということもイエス様は甘んじて受けられたわけですね。そして30歳以降の最後の3年間の歩みは皆さんもよくご存知なわけです。素晴らしい教えをし、奇跡をし、十字架に向かわれるわけですけども、その間にも人々に裏切られ、蔑まれ、 ね、本当に痛みや困難を体験してくださったわけです。そして究極が十字架刑なわけですね。最も苦しい死刑の方法だと言われる十字架刑で、まあ、ある意味呼吸困難で死んでいくわけですね。ここのぶら下がっている間にですね、息が苦しくなって、そして傷口からも血が流れ痛いわけですね。その、まあ、実際十字架刑で 90% の人たちは発狂して、もうあまりの苦しさのと恥ずかしさのために、もう発狂してしまって、死んでいくわけです。そのことをローマの人たちは愚かだというふうに、十字架は愚かだと。そしてヘブル人は、惨めだというふうに言ったわけですね。それをイエス様は体験してくださったわけです。イエス様は神の子、神様ご自身です。主の宮に住まわれる方です。しかしイエス様が2000年前に人間のある意味どん底まで来てくださって、誰でもイエス様の前に出ていくことができる、誰でもイエス様と顔と顔を合わせることができる、そのことをしてくださったわけです。イエス様が十字架にかかられたときに何が起こったかというと、死聖所の幕屋の幕が上から下まで真っ二つに裂けたというふうに聖書に書かれています。年に一回大祭司しか入れないはずの場所が、なんと上から下に、神の側から人の側にその幕が裂かれて中が丸見えになったというんですね。それが何を表しているかというと、誰でも主の前に出て行って主と深く交わることができる、もう生贄を捧げられないと入らないんじゃなくて、もうイエス・キリストが最高の生贄になられたので、私たちはいつでもどこでもイエス様によって私たちは主の御前に出ていくことができるんだ、そのことがされたわけですね。もちろんその最初はクリスマスの日にイエス様が来てくださったこと、そして十字架による罪の贖いによって私たちは主といつでも深く交わることができるようにされています。新約聖書のヘブル人への手紙の10章の10節から14節を開いていただきたいと思います。ヘブル人への手紙の10章の10節から14節、ごめんなさい、ヘブル人への手紙の10章の19節20節にしましょうか。はい、ヘブル人への手紙の10章の19節、そして20節。ヘブル人への手紙の10章の19節、19節だけにします。お見せします。こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。メン。私たちは本当は罪があって、主と顔と顔、御顔をある意味避けるような存在だったのに、御顔を慕い求めて主の宮に入っていくことができるようにされた。それはイエス・キリストの血潮によるんだ。そのように聖書は私たちに教えています。私たちは主との深い交わりの中に生きていくことができるように今されているんですね。この中にも今日どうでしょう、自分には罪があるなと、さっきね、証の中でも私たち失敗してしまったり弱さを抱える時があるというふうに心から話してくださいましたけども、ここにいる私たち一人一人も人には言えない弱さであったり、主の前に正しくない行いであったり思いであったり、そういうことがやってくることがあります。しかしイエス・キリストの血潮によって私たちは大胆に聖所に入ることができるんだ。まさにヤモリが大胆に主の宮に入っていくことができるように、私たち弱い小さいものも大胆に主の御前に出ていくことができるわけですね。今日主はそのことを言われています。ある意味ヤモリは知恵が足らないものかもしれません。弱いものです。しかし大胆に入っていくわけですね。暖かい場所を求めて、王宮、そこにこう入っていくことができるわけです。今日私たちもこのイエス様が地上に来てくださった、そして十字架にかかってくださった、どん底に来て私たちの弱さも知り尽くしてくださって、体験し尽くしてくださったこの方が、私たちを大胆に主の御前に出ていくことを許してくださっている。主の前に出ていくことができるようにされている。感謝ですね。その特権を覚えなければいけません。今日最後に3つ目のポイントをお伝えして終わりたいと思いますが、それは主との深い交わりの中に生きることが 最も安全だということです。主との深い交わりの中に生きることが最も安全であるということを最後に三つ目のポイントとしてお伝えして終わりたいと思います。主との深い交わりの中に生きること、それが最も安全だということです。主との深い交わりに生きることが最も安全だということです。ヤモリは本能的に、まあ知恵で考えている部分ももしかしたらあるかもしれませんが、本能的に最も安全なところに行くわけですね。ある意味大胆というか、直感的にここが一番安全であったかいと思ったらそこに行くわけです。イスラエルでいうとそれが王の宮殿だったわけですね。どの家よりも暖かい、どの家よりも過ごしやすい、そして王様が命令しない限り追い出されることがないそのことをヤモリが分かってたわけです。もしかしたら一般家庭の家に住まうとですね、殺されてしまったり追い出されたかもしれませんし、暖かくなかったかもしれません。しかし王の宮殿は一番暖かい場所、一番良い場所に彼なのか彼女なのか分かりませんけども、このヤモリは入っていくわけですよね。じゃあ私たちにとってどうでしょう。先ほど思いましたが、私たちにとって主の宮、主の御前に、主を礼拝する、主との深い交わりに入っていく、それが最も安全だということが聖書は言っています。主との深い交わりの中に生きていく、主を礼拝する歩みをしていく、それが最も安心で安全で一番最高の生き方なわけですね。それをこの箴言の30章28節のヤモリは王の宮殿にいる、住んでいる、そのことが教えていると思います。私たち人間はいろいろと考えすぎてしまうかもしれません。いろいろ考えて、こんな調子が良くない、こんな罪人の、こんな自分ではダメじゃないかって、あのもっと調子が良かった時、信仰深かった時の方が死を礼拝するものとしてふさわしかったんじゃないか、今の自分はちょっとダメかなとかですね思ってしまったり、そういう時もあるかもしれません。しかし違うんですね。主はいつでも誰でも主と深く交わるように呼んでくださっています。そして主と深く交わることこそが最も安全な生き方です。神様からの力をいただいて、神様からの知恵をいただいて歩んでいくことが一番大切な意味です。時々私たちは自分が何かを必要な時だけ主の前に出ていくとかですね、神様助けてって時だけ聖書を開いたり祈ったり、そういう時ももしかしたらあるかもしれません。でもそれは間違っています。いつでもどんな時でも主と深く交わる必要があります。主を礼拝する必要があります。皆さんが朝御言葉を開いて祈っている時どんな感じでしょうか。なんか呪文を唱えるような、お経を唱えるような感じでしょうか。そうじゃなくて、もっと深く心から主と交わっていく必要があります。イエス様が今日この箴言30章28節から伝えてくださっていること、それは私たちは大胆に主と深い交わりの中を歩んでいくこと、そしてそれがどんな状況の中にあっても一番素晴らしい歩みだということを教えてくださっています。御言葉を2箇所お読みしますが、まず1箇所目は私が口頭でお伝えします。それはマタイの11章の28節です。マタイの11章28節をお読みします。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。イエス様は言われました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。イエス様は大胆に主の前に、疲れていても重荷を負っていてもそれを持ってきなさいというふうに私たちを招いてくださっているんですね。どうでしょう、この中で疲れている方、重荷を負っている方いらっしゃるでしょうか。そんな状態では主の前に出れないんじゃないかではなくて、あえてそのようなものをイエス様は私たちを招いてくださっているんだということです。大胆に主の前に出てきなさい、そのようにイエス様は言っています。もう一箇所は共に開きたいと思います。黙示録の3章20節、今日の最後の箇所ですが、黙示録の3章の20節を見ましょう。黙示録3章20節、黙示録の3章の20節を読みしたいと思います。ヨハネの黙示録3章の20節お読みします。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。 この私というのはイエス・キリストです。イエス様は戸の外に立って叩いている。そして私たちがその声を聞いて心の扉を開けるならば、イエス様は心の中に入って共に食事をしてくださる、そのように書いてあります。実はこのヨハネの黙示録の3章20節のこの箇所というのは、クリスチャンでない人に向けて書かれた場所ではなくて、クリスチャンに向けて書かれた場所なんですね。ラオディキアの教会に書かれた箇所です。少し前に黙示録のこの箇所からメッセージしましたけれども、ラオディキアの教会の信仰が弱った者たちに対して、あなたたちは主と深い交わりを、私との交わりが薄れているよと、私はあなたの心の扉を叩いているよと、心の扉を開いてその中に入って私は一緒に食事をしたい。この食事というのは、まあ、ご馳走を食べる一日の一番の食事のことを表しています。ちょっと軽食 の軽いお茶をしましょうというレベルではありません。顔と顔を合わせた家族のようなゆっくりとしたその深い交わりをイエス様はしてくださる。心の扉を叩いているよというふうに言われました。今日ここにいる私たちもどうでしょう。イエス様と深い交わりをしているでしょうか。一日の中の一番最高の時間を主に捧げているでしょうか。短いちょっとしたお茶をしていますぐらいの程度でしょうか。イエス様は私たち一人一人に来なさいと言ってくださってますし、同時に私たちの心の扉を開いて行くよというふうに言ってくださっています。イエス様ご自身がクリスマスの日に天から地に来てくださったように、どん底まで来てくださったように、私たちが主の前に出ていくことができる最高の道を用意してくださっているわけですね。今日この中で自分の今罪が示されている方、また主との深い交わりが今消えているな、弱っているなという方がおられたら、今日主の前に出ていきましょう。主と深く交わっていきましょう。もちろん示された罪があれば悔い改めていきましょう。しかしいつかではなくて今日それをしていきたいと思います。そして主を礼拝していきましょう。ヤモリがもう本当に大胆に宮に入るように、私たちも何も考えずにただ主の前に出ていきましょう。それを主は今日求めてくださっていると思います。それが最も知恵者だって言うんですね。最も知恵がないように見えるヤモリが実は最も知恵者だって言うんです。私たちは大胆に主の前に入るとき、それが最も知恵ある生き方だということを主は教えてくださっています。それをしていくときに本当の主の力と知恵と素晴らしさを体験していくことができるんじゃないでしょうか。しばらく祈りたいと思います。しばらく祈っていきましょう。主の前に今祈っていきましょう。